まあ、世のため、人のためなんて言うとね、固い道徳かと思われるかもしれませんが、これは道徳じゃないんだと、いわば人生戦略ですね。幸せに生きるための戦略と、あえて言いましょう。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では、今回も前回に続きまして、ダライ・ラマの仏教入門という本を取り上げて解説します。タイトルは、利他の力。人のために行いをする、その利他。その力というテーマですね。で、これはカルマや煩悩ですね。それを消す最高の実践であると。そういった立て付けですね。この利他というものには、ものすごい功徳、まあ、良い行いですね。その徳の力があるということですね。せっかくこうした学びをされているんであれば、はっきりと自覚して、もちろんですね、こういうことを知らなくても、素直に実践する人が、まあ、ある意味では一番強いんですけどね。ただ、現代教育を受けている私たちは、まあ、やはり、それなりにちゃんと論理的に勉強してですね、それを実践にしていくということが、無難な道かと思いますので、今回もその参考になればと思います。はい。ではですね、先週は、まあ、要点だけざっくりやったので、もうちょっと解説が必要かなと思ったんですね。で、それで、今回のこの、ダライ・ラマの仏教入門、先週からさらにもう一回読んでですね 付箋もよりこうびっしりと、つけましたけども、まあ、あくまで一部ではありますけども、そのエッセンス的なことですね、話をしようと思っています。はい。よければ最後までお付き合いください。というわけで、まず、お釈迦様は人生とは苦であるとおっしゃったわけですね。あ、それだけで終わると苦しいだけの人生なので、それを滅する、苦をなくすですね、その実践を説かれたわけですよね。まあ、いずれにしても、その苦というのは自分の心が作り出しているというのは、まあ、誰も異論はないと思いますね。前回はこの母親と子供との葛藤のお話でしたね。そこで母親が、まあ、自分にいろんな暴言を吐くと、それが苦しみになっているわけだけども、それもまた自分の心が作り出している。もちろんそういった暴言を吐く相手がいなければ、その苦しみもないわけですけども、根本的には自分の心が作っているというところから出発しないとですね、これを克服していくのは難しいということですね。ですから、本質的に外側に起こってくる現象とか、まあ、人間関係とかですね、あるいはこれは病気もそうかもしれませんね。まあ、前回はヒーリングについて話しましたんで、病気もそうですね。その体は病んでも心までは病まないということが大事なわけですね。ですから、現象というのはいずれにしても幸福や不幸を左右しない。全部自分の心次第であると。まあ、これはよく言われることですけどね。じゃあ、それをどうやってするのかという話ですね。で、これ前回は言いませんでしたが、ダライ・ラマ法がですね、所属されているこのチベット仏教の中でもゲルク派というらしいですね。まあ、いろんな派閥、流派があるらしいんですけども、このゲルク派という派はですね、過去世から、いわゆる前世から積み上げてきたこの罪、汚れ、悪、これ仏教的には業というわけですけども、これも視野に入れるわけです。ですから、過去世があるのかないのかっていうのは、よくこのマジスピラジオでもやっていますけども、ここではあるという立場ですね。で、私も過去世リーニングなんてやっていますから、やっぱりあるという立場ですね。もちろん、科学的には証明できませんけども、まあ、過去世ということも想定しなければ、その根性で、やっぱり人間は平等ではないわけですよね。いろんな条件があって、この世的に有利な人、不利な人がいるわけですね。生まれつき 体格が良かったり病弱だったり、まあいろいろ不平等なわけですよね、現実はね。まあそれもまた過去世からの何らかの因縁っていうのがあるのかもしれないという、まあ立場に一度立ってみてですね、まあそれで自分の頭で考えて違うと思ったら否定すればいいし、確かにそうだなと理性的にも納得するんであれば、まあそれを受け入れていけばいいということですね。まあここでは別にこれが絶対正しいということはないです。で、前回難しかったのはこのやっぱり演技ですね。まあこれは難しいですね。まあ、前回はめっちゃ簡単に言うと関係性ですよと言いましたけども、まあこれもいろんなレベルの演技っていうのがあって、この本の中では主に3つのレベルの演技を取り上げていましたね。まあこれも興味あればさらに読んでいくといいと思いますけども、関係性というのは言い換えるとですね、原因と条件ということですね。これはいいですよね。原因と条件です。で、演技、まあ、この関係性というのは原因と条件によって生じる。前回の話でいけば、母親と子供、まあ、親と子、これが原因であり条件ですよね。この家庭でこの時代に生まれたと、その原因があって、そしてこの家庭の中に生まれたと、これ条件ですよね。それによって親子関係という因縁が生じるわけですね。でこれを演技というわけです。これ OK ですね。で、原因と条件、つまりこの関係性ですね、この因果関係というのは常に変化していくわけです。例えば前回の例が親子関係でしたけども、気が強い親もね、病気になったり、あるいは年老いていったらパワーバランス変わりますよね。まだ生まれたての赤ちゃんの時は圧倒的な無力ですね。でそれがね、中学校高校となって、まあ、だいぶ生意気になってくるわけですよ。でそうするとそこに対立が生まれてくる。まあこれは反抗期ってやつですね。でこれも常に因果関係が変化してますよね。さらに肉体を捨てて旅立っていく、ね、ということもあるわけじゃないですか。でこうやって常に関係性っていうのは変わっていきます。で常に変化してやまないものを仏教的には無常というわけですね。で常に移り変わっていくであるがゆえに、そこに実体はない、固定化されたこの実体はないわけです。なぜならば常に変化していくからですね。これが前回難しい部分で、まあ、今回もそうなんですね。ここを本当にわかるかどうかっていうのが非常にポイントなので、だからこれ一回聞いたぐらいではね、動画音声一回聞いたぐらいじゃ多分わからないんで、だからご自身でね、勉強を続けるしかないですね。そして後でも言いますけども、瞑想に習熟する。まあ別にこれね、このマジスピラジオでもたびたび言ってる祈りでもいいですよ。ただし本気ならばという大前提ですけどね祈りでもいいです、それは。でこの実体を持たない無常というものに対して、その固定化するね、この人は悪いやつだとかね、この人はいいやつだとか、で前回も言いましたけども、私という実体、これもないわけですね。これも理解がなかなか難しいと思いますけども、つまり前回の補足で言うと、これが私である、でこれが林明宏であるというんですね、その観念はこれは絶対確実にありますよね。これはね、いつも林明宏ですと、でこの観念、思いとしては存在しているけども、この林明宏という実態はないわけです。わかりますか？ここはわかるかどうかですよ。これが私ということは言えますか？これは私の体ですね。でこれ今喋ってるのは私の声ですね。じゃあ私はどこにいるんですか、という、これが前回の問いですね。私っていうのは確実に存在しているが、実体としては存在していない。で実体としては存在していないが、ここに肉体として物として存在しているよね、ということにしているわけです。仮にそうしているわけですいいですか？ここがわかるかどうかがポイントです。でこれをこのダライラマの仏教入門では、仮説と書いて仮説という表現をします。仮説住宅の仮説、普通には仮説と言いますけども、この仏教的には仮説という言葉を使います。この私という存在は私の意識によって仮説された存在である。つまり実体はないということですね。はい。さあこれがね、前回言った くということですよ。これが分かるには、まあ、相当勉強して、ね、学び続けていくしかないですね。初めて聞くと意味分かんないと思います、これは。だってね、私たちはこの五感の感覚でもって認識を、この世界をね、捉えてるわけですよね。ところが、般若心経もそうだけども、そういうのは一切ないんだと。一切皆空ってね、すべては空であると言ってるわけですよね。そう、実体はないわけです。だから、この人が悪いやつだ、この人から傷つけられてるってね、この人が悪い、悪人だと、この人が悪いやつだと、だって実体化して決めつけるわけでしょ。私たちの観念でね、いいとか悪いとかラベリングして、そして私とその他者を線引きをするわけですね。線引きをするっていうのは、これは固定化です。私とあなたっていう言葉によって世界を分けるわけです。いいですか。これが固定化のプロセスですね。そうやって実体が本来ないものを、そうやって固定化するんですね。しかし、これは無知なんです。しかも、生まれつきの無知だと。だから、しょうがないです、これは。ちゃんと学ばなければ、生まれつきの無知。それによって固定化して、あらゆる欲望と苦しみが生まれてくるわけです。まあ、これをね、逆から言うと、喜びも生まれるんですよ。で、これは別に、だから苦しいことだけじゃないです。けど、例えば美味しいもの食べていても、最初は美味しいけども、食べ過ぎると苦しみに変わるわけですよね。例えば恋愛でね、最初の方は楽しいに決まってるんでしょうけども、だんだんそれが飽きてきたりね、いろんな葛藤が生じてくるわけですよね。だから、楽しいこともさっき言った演技ですね。因果関係が変わることによって、これは苦しみに変わっていくわけです。いいですか。だから何事も固定化はできないということで、それをね、この本の、まあ、主に前半ですね、まあ、いろんな言葉でおっしゃってるんだが、まあ、この本がね、まあ、前回も言いましたが、入門って書いてるのに結構難しいんですよ。だから、まあ、今日聞いてね、ちょっと何言ってるかわからんという方は とりあえず保留にしていただいて、慌てないで一つ一つ学んでいきましょうという話なんですけども。そして、この演技ということを考えたときに、人生とは幻に近い何かであるということですね。まあ、映画みたいなもんと言ってもいいかな。映画の中に世界にどっぷり入り込んでいると、それがリアルに感じるわけだけども、実はそれはスクリーンに映し出された光の集合体なわけですね。この辺がその実相、本当の姿ってことですね。けど、スクリーンに映し出された像ですね。そこに入り込んで、これが世界だと五感で認識することによって、まあ、入り込んでしまうわけですね。これをいわばリアルな幻想というわけですけども、その中で私たちの喜怒哀楽、そして四苦八苦という人生のドラマが生じるということですね。はい。まずはこれがね、仏教でいうとこの正見、正しく見ると書いて正見というわけですね。まあ、これだけでもですね、まあ、相当学びを深めていかないといけないんですね。だから慌てないで一つ一つ学んでいきましょうという話なんですけども、もしこういう正見、正しい見方ですね、それがちゃんとできたとしても、過去世から積み上げたその煩悩ですね、煩悩の潜在力、この本では煩悩が積み重なっていくことを潜在力と言っています。過去世から積み上げてしまった膨大な煩悩、それによってですね、その根性ではどうしても苦しみが出てきてしまう。人に暴力を振るいたくないのに、カーッとなってね、ついつい暴力を振るってしまう。よくありますよね。よせばいいのに、どうにも止まらないと。これが欲ですよ。業というやつです。で、それによって根性では苦しみが生じてしまうということですね。だから前回の最後に言ったこの解脱っていうのは、まずはこの煩悩の積み上げを止めるということですね。そしてその潜在している煩悩ですね、これを解消するということ、この2つの方向性があって、その積み重ねの上にこの解脱というのがあるわけです。で、そのための、まあ、実践なんですね。で、前回ちょっと六波羅蜜っていうのを最後言いましたけども、そこをもうちょっと今日は補足をしたいと思うんですが、その実践としては、まず戒律ですね。戒律、例えば 殴ってはいけないとか、傷つけてはいけないとか、殺しはいけないとかね、多くを貪ってはいけないとか、情欲、性欲を暴走させるなとか、いろいろありますよね。これはいわば生活習慣ですよね、戒律は。ですから、すごく簡単に言えば、食事と睡眠と運動ですね。どうしたって健康がよろしくないと、まあ、イライラしがちですよね、それは。戒律っていうのは、まあ、そういった意味なんですよ。ちゃんと生活を整えることによって、その煩悩が悪さをしないように抑えるような環境を作るということですね。だから、まあ、お寺とかでもね、掃除毎日やりますけども、お掃除もそうですね。部屋をちゃんと片付けるとか、水回りをきれいにするとか、あれも、まあ、戒律の一つですよ。で、当然、きれいな方がね、まあ、もちろん、まあ、ゴミ屋敷でも平気な人もいるでしょうけども、普通はきれいな場所だったら心が落ち着くわけですね。だからこういった戒律がまず前提にあるわけです。まあ、私もですから、無料のメルマガ限定のコンテンツにですね、食事についてだいぶ詳しく解説しているやつがあるんですけども、まあ、あれも戒律ですよね。だから食品添加物だらけのものをね、たくさん食べるよりも、それは無肥料、無農薬のやつ食べた方がね、まあ、心は落ち着きますよ。だから、まずは戒律が必要だということ。そして、その上で、瞑想と、そして今回のメインテーマである、伏せですね。利他行ということですね。で、これが前回言った六波羅蜜に含まれているわけですよ。で、六波羅蜜は、まあ、これちょっと繰り返しになりますけども、まずは伏せ。ね。人のため、世のために良いことをするということ。そして2番に自戒。これさっき言いましたね。戒律ですね。そして3番、ニンニク。これは忍耐ということです。前回述べたような、正しい理解でもって正しく忍耐する。これは我慢ではありません。我慢は煩悩を積み上げる行為です。はい。で、これに関してはですね、前回のこれ、文字起こしをしました。で、文字起こしでちょっと詳しくですね、前回喋った内容からさらに加筆修正をしていますので、よろしければ、これをご参考にしていただいて、忍耐は正しい理解から生まれます。ただ我慢するのは、さらに煩悩を深めてしまうということですね。ですから、凡人はまずしっかり勉強しないとダメです。まあ、この本もね、ちょっと難しいけども、読めば参考になると思います。で、精進もそうですね。正しい理解でもって日々積み上げていくということですよ。ね。そして禅定は、これは瞑想ですね。瞑想は前回言いましたけども、直接知覚、この英知に直接アクセスをするということですね。これが瞑想ということです。で、さっきも言いましたが、真剣であれば祈りでもいいです。それは。ただし、真剣であればですよ。これは強調しておきますけども。自分のためだけに祈るんじゃないと。これはショート動画でもよく言ってますね。自分のためではなくて、利他、人のために祈る。世のために祈る。ということですよ。で、瞑想もそのためにやるんですからね。それがあって初めて最後のこの知恵に至るということです。で、知恵に至ると、そこで煩悩というのは、それだけ解消されていくわけですね。ですから、こういった六波羅蜜ですね。これを参考にして実践して、煩悩をまだ表に、この現象の世界に、これまで過去世から積み上げてきた煩悩が、この悪運とか災難とかトラブルとか事故とか病気とか、そういったネガティブな現象として出る前に、いわば潜在意識のレベルで煩悩を解消しましょうね、ということがまずはこの実践になるわけです。そして今回最も大事なのはこの利他の行ですね。まあ、世のため、人のためなんて言うとね、なんだと、なんか、固い道徳かと思われるかもしれませんが、まあ、これはね、このマジスピラジオでもよく言ってますけども、そうじゃないんだと。これは道徳じゃないんだと。いわば、人生戦略ですね。幸せに生きるための戦略と、あえて言いましょう、それは。そして、利他の行というのは、自分以外のためにやるわけですから、それは自分を超えた大いなる命、それに向かうことですね。仏教的に言えば慈悲というやつですね。で、このニンニク、ね、この忍耐の一つの 大きな実践項目というのは、すべての命を平等に見るということ、これがありますね。俺は偉いとか、あいつはダメだとか、そういうことじゃなくて、自分も他人も、そして生きとし生きるものすべてが命という意味においては全く平等であるということですね。で、それが本当に分かってくると、この利他の行というのは、情けは人のためならず自分のためだということですね。大いなる命、他の命に対して利他の行を積んでいくことによって、それは大きい大生命、大宇宙、それを相手にしているということですから、それだけ波動というのは大きいものになるわけです。これは よく言ってますね。最近も確かショート動画で出しましたけども、オーラの大きい人というのは自分を超えたもの、世のため人のために尽くそうという気持ちが強いんですね。で、それがたとえ実現まだ途中であったとしても、その意識自体がこのオーラを大きくするわけですね。で、このダライラーマも表現は違うけども、この大生命と接続をすることによって、この功徳ですね、功徳の力は大きなものになるんだと。これはダライラマは本当に人間として生まれた幸せだと、喜びだと、本当の素晴らしい部分だとおっしゃってますね。ダライラマ法王が喜びでもって語ってる姿が目に浮かぶようでね、私、読んでる私自身も明るい気持ちになりましたね。こういうことをね、小学生で教えられるもんでしょと。侮らないで、たとえそれが多少の偽善や欺瞞があろうともですね、利他の精神に生きる。それだけでこの煩悩のね、まあ、解消の速度が上がっていくわけですね、要はね。まあ、最終的にはね、あの煩悩が消えようが消えまいが、人のためにやるっていうのは、心から無条件に嬉しいなということになれば、これは本物ですけども、そうじゃなくて、まずは自分のためでもいいので、自分ができる利他の行ですね、伏せ、それをやりましょうということですね。ただし、まあ、これはね、あの実は前回のメルマガでも書いたんですけども、これを悪用すると、このカルト宗教によるお伏せになっちゃうわけです。これはまあ、あの悪用するとですね。まあ、今はもうあまりないと思いますけども、悪い宗教になるとね、全財産出させるとか、ちょっと前話題になったね、旧統一教会みたいな、まあ、献金ですね。それで、まあ、一家が破産するような、まあ、そういった極端なことではもちろんないですからね。まあ、これも今日はもう時間ないんであまり言いませんけども、例えば笑顔を向けることだってね、優しい言葉をかけることだって、これもお布施の一つですよね。あるいは逆から言うと、人を傷つけることを言わない、人に暴力を振るわない、まあ、これはさっきの戒律の中にも入ってきますけども、まあ、これも大きな意味ではこの利他、布施の一つですからね。そうやってまずは、そうやって煩悩をこれ以上増やさないということ、そして瞑想による知恵、そして利他の功徳の力によって、この煩悩の滅人と書きましたけどね、そして悪因縁の解消と、それをしていくわけです。で、そうやって実践していてもなおですね、現れてくる苦しみがあります。例えばこの浮世においては、こういったこともありますね。なんであの人はあんなにいい人で、人のために尽くしているような素晴らしい人格者なのに、あんなトラブルや災難が、不幸が起こるんだろうかと。まあそういったね、現象だけ見るとよくわからない因果関係不明なこともありますよね。で、それはいろんな見方があるだろうけども、仏教的に見れば、やっぱり前世、過去世から積み上げてきたその悪因縁、それが出ているんであろうというものの見方ですね。ただ、その人はね、もしかしたら過去世では、これも過去世リーディングするとね、時々出るんだけども、まあ、めっちゃ悪いやつだった可能性がありますね。あの、根性では人格者でもね、過去世はもうほんまに、なんか人を殺しまくってるような、めっちゃ悪いやつだった可能性も、これはあるわけですよ。で、それがね、これはあくまで例ですよ。まあ、そういったこともある可能性があるわけですよ。でもそうやって表に現象として現れてきても、ね、これでまた一つ消えたと、いわば借金がそれでその分だけ返済されたというのが伝統的な仏教的なものの見方です。はい。だから海が出たら出たで、ああこれでまた一つ煩悩がね、悪因縁が消えていったなと思えて感謝ができれば、だいぶ 実践としては深いですね。まあ、それがね、できれば、だいぶ、まあ、この薄汚れた、濁った世の中でも、それなりに、こう、楽しくね、本当の意味で幸せに生きていけるのかなと思いますね。だから今回大事なのは、やっぱり、利他ですね。伏せができるかどうかなんですよ。現代の物質主義的価値観というのはですね、エゴの追求を教えてきたんですよ。この大量消費社会、経済ですね。経済を回していくためには、個人がエゴの追求をしていかないと回らないわけですよね、それは。今は資本主義の末期的な状況の中に私たちは生きているわけですよね。で、その個人のエゴの追求がいいというふうに、もう私たちは汚染されてるわけですよね。で、なんか世のため、人のためなんて言うとね、あ、偽善ですか、欺瞞ですか、あ、道徳ですか、みたいなね。こういった風潮ですね。ただこういったね、まあ、まともな宗教だったら当たり前なんですけども、やっぱり人のために、世のためにやるということなんですよ。大っぴらに言うと臭いんですけども、まあ、心の中で思えばいいので、エゴを横に置いて、煩悩の積み上げをここで止めて、せっかく根性人間としてね、生まれてきたんだから、仏教ではこの肉体のことをね、妊娠、人の身と書いて妊娠って言うんだけども、この妊娠として生まれたのはとても貴重なことだと仏教は言うわけです。もしかしたらもう過去世でたくさんしくじってきたかもしれないが、まあ、もう根性で終わりにしろと、それで煩悩の積み上げをやめて、本当に人に喜ばれるようなね、そういった存在になりましょうねというのが、このダライ・ラマ法王がおっしゃりたいことだし、世界から法王があれだけ尊敬されているのは、こういった教えが根底にあるんですよということですね。はい。というわけで、今回はダライ・ラマの仏教入門ですね。それを取り上げてですね、利他の力ですね。これはカルマとかその煩悩とかを消す最高の実践ということですね。これに瞑想や祈りを通じた知恵ですね。それを加えることによって、煩悩というのを解消していきますよと。そして本当の意味での幸せというのがそこにやってくるという話をいたしました。まあ、ちょっと難しいんですけどね、ぜひ興味持ったらこれ、今買えますんでね、手に取って読んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上です。また1週間以内に文字起こししてウェブサイトマジスピにアップしていきます。実は先週のメルマガでもこれは簡単に触れているんですね。無料でメルマガ登録できますので、もしよろしければ、概要欄にもリンクありますからご登録いただければ嬉しいです。で、またこの内容を気に入っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録やフォローをお願いできたら嬉しいです。最近は毎日ショート動画を出していますので、もしよければぜひ YouTube もチャンネル登録をお願いいたします。では今回は以上です。ありがとうございます。